今日はすごい久しぶりに辻野さんとお話をしていきたいと思います。辻野さん、2023年初めまして。すいません、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
なんか初めまして、って言ってしまったんですけど、もう2年以上この遥かな章でお会いしてなかったということに気がついて、
ね、私もお聞きしてびっくりしました。
そうですね、検索した時に2020年の11月かでコロナが感染拡大して、そういう、草の根の活動とか、いろいろ大変です、みたいな。で、授業もオンラインになりました、みたいな話も、2年前、ちょっとお元気でしたか？しばらく。
そんなリアルに会ってるのに。
そうなんです。私たち、もうしょっちゅう会ってるので。
まあ、ね、実際には会ってるので、あんまりそういう意識もなく。
で、どうですか、この2年で、この新年で、日本の場合、3年ぶりに、いろんな規制のない、年末年始っていうことで、大阪なんて、もうすごい人をやったりするんちゃうかなと思うんですが、変わってます？
どうですかね、やっぱり繁華街とか、それはもちろんね、人は多くなるでしょうけど、そもそもから、人はどうしても多いエリアなので、うん、そのコロナの間でも結構その人がいない場所はないっていう、特にそういうね、うん、市内の
あた
りのやっぱり人が結構
いる、
うん、だからそのスーパーにしてもそこそこ人は常にいる感じですかね。
うん、
やっぱりこの1年ぐらいはもうそんな感じだったかなとは思いますけど。
でもその規制はなくなったけれど、感染者数、まあもう今ね、数え方も違うからわからないですけど、は増えてるし、このね、年明けも。で、亡くなってる方もすごく多くなってるんじゃないかなと思って。関西の中では、もちろん京都も兵庫も多いですけど、大阪がものすごく多いっていう意味で、そのなんか生活、なんていうかな、危機感があるのかないのかっていうか、なんかそういう変わってきてるとか、なんか、規制がなくなったらみんなも、あ、もうウィズコロナの時代ですね、みたいな感じなんですか、大阪も。
どうですかね、人の行動的には、それは、屋外はマスク外す人もいてはるけど、うん、でも、かなりの人はマスクしたままですよね、
うん、今も。でも、そうね、年末の普通におせち料理の買い物とか行っても、結構人いっぱいやったし、
うん、ものすごい人かなっていう感じですよね。うん、
年末年始は どうされてました？いろいろ作られたりとか。
まあ、作ったりとか、まあ、ちょっと、あんまりしないことをちょっとしてみたりとか。
そんな聞きたくなるようなこと言うたら。
言わんとこ。言わんとこ。
してみるって、辻田さんが走ってますとか聞いたから、すごいびっくりすると思うんやけど、今まで聞いたことがないし。今までしてないことをするって、先週のトークはちょうど2023年新しい年になってチェンジーズというか、どう変えていこうとか、新しいことをチャレンジするかしないかみたいな、そんなリュウタさんは片付けをちゃんとするっていうのと強くに負けないっていう最後におっしゃった話がそうですけど、辻野さんはその今までしてないことをしてみて、どんなことしてたんです
か？元旦の日に朝早く起きる。
辻野さんが朝早いってすごい。だっていつも、もう夜遅くまでお仕事してて、朝早くって、日の出を見に行った。晴れてたもん。わ、うん、なんてすっごい嬉しそうな顔で、辻野さんが。どこに行かはったんですか？
ちょっと内緒で。
内緒で。そうなんだ。
初めてチャレンジしてみたっていう。
どうでした？海から出てきたんですか？山から出てきたんですか？日の出は。
海から出てきました。
そしたらまさに竜太さんがお話してくださった静岡でも、先週の話は富士山が見えるから、わざわざ富士山の こう見えるとこのだってなんか日の出行ったりするんですかって言ったら、いやそんなことないです、でも海の近くの人は、まあ、町内会とかでもこう割とまとまってあの焚き火とかもしながら日の出見たりとかそういうことあるみたいですよって言って、ああ、そうそうなんだ、海からの日の出見たことないんです、どうでした？
いや、なんかあのドラマを見ているような、映画を見ているような感じのこのオレンジ色の濃いところがドー
ッて今臨場感を手が動いてる人にドーッと大きい
動き出したらサーッて出てくるってね、
うーん、
なんか、まあ、それと人の行動が面白かったっていうか、まあ、初めてだったんで、
うん、
そうやってこう近所に住んでる人はずっと見に行くんやなって、
ああ海に、
そうそうそうそう、うん、そういうのも初めて知ることができたのでなかなか面白かったですね。
そうって、ね、えなさん、あのどこからどこまでがどこの町内とかあるんやろ、もうどこ行って見てても別に構わない、
多分でもあの歩いてきてる人も、
あもう家から
すぐ近く、ね、つまり家から多分歩いてきはったんちゃうかなっていう、うんう
ん、はあ、じゃあそのいきなり今までしたことがない日の出を見るっていうことをされて、この2023年にこう何か思われたこととかありますか？
そんな立派なことはな
くあの先週の話もあんまり立派なこと話さなかったんですけど、鶴さんの場合いかがでした？
こうなんかいろいろ行動したいなっていう気持ちがこう湧いてきてるので、まあそんなスピード飛ばしてっていうことではないと思うんですけど、いろいろそのね、あのまあ自分のことでも、それからこうあのコミュニティメディアのことでも、
うん、
なんかこう行動してなんか新たに作るかなんかつなげていくんかわからへんけども、うん、まあまあそういうことをしていけたらなっていうような、
そう、
多分そんな感じでしょうか。
辻野さんさらにアクティブになったらかなり飛んでいきそうな気がするんですけど、あ、その今あのおっしゃった、こう地域の活動とかそういうのって、あの辻野さんずっと東山のコミュニティメディアをこう中心にされていて、でこの前回のお話はそのコロナ禍で、あの地域のいろんな活動、場合によってはもう非常にこう動きにくくなってるし、場合によってはあのそれでもじゃあ今までとは違う方法であのこういうふうにしていこうかとか、そういう工夫の話もあったと思うんですが、今こうねもう3年近く経ってどうですか、地域の活動とか、辻野さんが東山コミュニティメディアとかされていて、うん、方法がこう変わったのがまた戻ってくるとか。
そうですね、まあ3年目になるとその地域活動しておられる方もいろいろね試行錯誤をずっとしてこられたと思うんで、
うん、
こういうまあビデオ通話なんかのね、そういうツールもかなりこうもう使える人が増えたっていうか、で、あの、例えば取材したいって言った時に、あの、ズームでさせていただいていいですかって言ったら、いいよ、みたいな感じで。
うん、
で、それも前の時は、その、そこの組織にあるパソコン使ってたけど、この間、その、年末に、あの、ちょっと、また取材っていうかね、させていただいた時は、自分のスマホでやってたっていう、ああ、進化した、とか思って。なんか年配の方も、まあ、あの使えるようになっている方が、まあまあ、多くなあの少しずつは増えてきてて、でだからこう、まああのまあ、そういった地域活動をするされる方の中にそういう人たちが増えていくことで、まあ、使えない人も何らかのそういう人たちと、まあ、Zoom とか使える人たちとつながってるんで、
うん、
なんかこう全体としては地域 機というか、まあ、そういう地域活動をされている団体の中の人の、まあ、メディア力って言っていいのかちょっと分かんないですけど、うんうん、まあ、そういう力がすごくこうついてきてるというかね、そういうふうにはちょっと思ったり、うん、まあ、思いますけどね。
そう、例えば辻野さんの場合は毎週土曜日にメディア録音で番組を制作して、その、まあ、東灘神戸の東灘区を中心にその地域の活動をこう伝えるっていう形でメディア使われてますけど、その他のそれぞれの辻野さんが取材に行くその先の地域の活動っていうのの中でこう具体的にこうメディアを生かすっていうか、今まで使ってないことを例えばどんなふうなことで生かされてきたりとか、活動が広がったりとか、つながりやすくなったりしてるのか、例えばサイトを割と作るようになったとか、連絡方法が変わるとか。
サイトを作るのはどうやろう、ちょっとそのあたりは、うん、私の知っている範囲っていう限りではそれほどでもないけど、うん、ただまあ、地域活動をしているそういう NPO の中でもある程度の規模があるところなんかは、うん、結構ここ数年の間にウェブサイトをリニューアルして、
うん
うん、今仕様になってたりとか、
うん、
そういうね、そういうリニューアルとかしてるんで、そういう意味でも発信力というか、まあ、スマホを見る人をすごく意識したウェブサイトにどんどん変化させていってるなっていうのはすごく感じたりとか、あとは、まあ、まあ、メディアロッコが、まあ、最近ちょっと、そういう地域活動をしている団体と一緒にやれたらなっていうのは、まあ、共同で番組を作るっていうような。だから、そういうのはちょっと始めているので、
うん、
単にその団体紹介する番組ではなくて、それぞれの地域活動をされてきた中で、その団体がこう活動を通じて考えていることとか伝えたいこととか、まあ、見えてきたことなんかをベースに、まあ、その団体の人たちが主体となって番組を作るのを一緒にこう、まあ、なんていうかな、一緒にこう寄り添いながらというか伴走しながらというか、まあ、そういう番組みたいなのが作れたらというので、ちょっとずつ始めてる、
うん、
始めたとこみたいな
例えば今までだったらこう何かこうフェスがあるとかイベントをする、うん、それをメディア六甲が取材に行って、うん、その現場でどうですかって、なんかこれちょっと紹介してくださいみたいな感じで話されていたり、それを主催された方がこうですよとか、今度こんなのがありますとかって言って紹介するっていうのがこう割とこう中心だったような気がするんですけど、うん、それが一緒に番組作るっていうようになったら どう変わってきたりする？
だからその団体がやってる活動をこう継続してきた中で、やっぱりこう、なんか、その活動をやってないと、わからないことっていうか、
うん、
でもそれってなかなか、その活動に関わってない人には、あんまりまだ伝えられてないというか、伝えてないというか、うん、なんかそういう、ことを、まあ、伝えられる番組っていうか、
うん、
在住外国人の人の、
うん、
リプロダクティブライツみたいなやつとか、そういうのって、うん、なかなかそのね、単に取材でポンって行っただけではなかなかわからないことで、う っぱりその団体がずっとこうサポートとか相談を受けて出てきた、でその相談をベースにこれがやっぱり困ってるとかわからないとか、
うん、
でそれをまあ番組として作っていく、番組にしていくっていうかね、
うん、
でそれをすることでそのもちろんそのまあ第一義的にはその在住外国人のまあ女性の人がこう分からない困っていることに関しての情報を伝えるっていう部分はあるんですけど、と同時にまあ番組にすることでそれ以外の人たちがあそういうことで困るんやなとか、
うん、
そういうことが分からないんやなっていう気づきであるとか、うん、でまあリプロダクティブライツはどちらかというとやっぱり女性がっていう女性の問題みたいに捉えられやすいけど、そうではなくもうちょっと社会全体で捉えていくものではないかなとも思うので、うん、なんかこう、まあ、番組で発信するっていうか、まあ、番組 で取り上げていくことでいろんな人たちが、まあ、それを知るきっかけっていうかね、そういうふうにもなって何かこう、
うん、
何かの時に考えたりとか、ね、
うん、
なんかそういうふうになんかつながっていくといいなみたいな、
うんうん、例えば避妊の問題とか、
うん、
例えば、うんとうん、生理用品の昨年結構、はい、話題になっていた生理用品を、
はい、
買えない場合とかどうしたらいいとか配布するとか、うん、そういうことがこう、うん、いろいろこう話題になってたり、
そうですね、でまあ、うん、もっとこう例えば更年期っていうこともあるし、でそれは別に女性だけじゃなくて男性であることだし、
うん
うん、なのでなんかそういうのをこう広く人の一生の中でのそういうね、
うん、
変化みたいなことをこう、まああんまりそういうことを口に出して話をすることはないと思って、うん、まあ、日本の場合は特にそうかなとか思うので、まあ、そういうのをこう話ができるっていうか、ね、そういう話せる場があるというか、まあ、うん、そういうのがこう社会全体の中でできていけたらいいのかなって、
うんうん、じゃ地域のなんかイベントとか活動と限らず地域に住んでいる個人がそれぞれ思っていることとかそれを口出しにしてみたらこう意外とその人だけの問題じゃなくってこう一緒に考えられたり立場が違ったらこうそれが同じ問題に見えてても違う風に見えてきたりとかからちょっと暮らしの中のことを話してみようよ人生のことを話してみようよっていうそういうこともからきっかけでいろんなことが見つかったらいいなとか考えられたらいいなとかつながれたらいいなってそんな感じかな。
そうですね、まあそこまで行くのはなかなか長い距離だと思うんですけど、まあでもできるところからねやりやこう取り上げやすいトピックからでもこう取り上げていったらどうかなみ、うん、
そういう話もまた2023年はしていけたらいいなと思います。今日はこう収録を何日ですか。今日は1月の9日なんですけど、
そうですね、
これ連休で、多分釣野さんが成人式を迎えるときは1月15日とかと決まってなかったです
か。いや、そうでした。
そうじゃなかったですか。なんかふっと思ったんですけど、そしたらバレてしまいますね。いつやったかっていうのが。その頃ってどう成人式やっぱりこう今みたいにみんなが集まってとかしてたんですか。
そうですね、
うん、同級生が集まってどっか、
そうですね、今もそうだと思うんですけど、行政の方から案内が来て成人の式典を行いますので参加してくださいみたいな、ね、通知が来て、でそれでその役所に、まあ、役所のに会場がある場合はそこでやったりとか、ね、どっか貸し切っ ってやるっていうのもやってると思うんですけど、まあそういう形で。
その頃を持ってた、その頃はどの頃か私はちょっとよく分かってないんですけど、あの、瀬野さんが成人式を迎えられた頃がいつかはここを内緒にしていて、その頃もみんなこう、振り袖。
そうです。振り袖着てる人結構いたと思います。なんか今日歩いてたんじゃなくて、まあ、通ったんですけど、うん、たまたまその振り袖で、まあ、その成人を迎えた人であろうという人がドーって歩いてたんですよ、
うん、
そしたらやっぱり女性の場合は振り袖が多くて、であとまあきっと洋服だろうなっていうコート、外歩いてたんで、うん、まあコートの、コート、普通のコート着てたんで、多分中は洋服かなっていう人、
うん、
少しいたけど、でもかなりあの振り袖を着てる人が多くて、なんか今は結構もうなんか1年前2年前からこう予約したりとかしてるみたいですよね。
な、何を予約するんですか？
振り袖のレンタルの予約とか着付けとかそういうのの予約をしてはるみたいです。
あ、じゃあ去年一昨年は結構その予約してたのをキャンセルにするとかそういうのがあって、実際にはあの着られなかったりとか、違う時に着て写真だけ撮ったとかあると思うんですけど、うんうん、今年はそれが、うん、
おそらくもうキャンセルとかなかったんじゃないかな、うんね、そんなにも着てる人が普通に歩いてたので、うん、
あ、そっか、
うん、
なるほどね、懐かしいですねつい昨日のことのようにというコーチの皆さんのお話をちょっと伺ってみました。ありがとうございます。
ありがとうございました。